ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。1963年東京都のご出身、現在55歳でいらっしゃいます。 NHK アナウンサーとして長年ご活躍されていましたが、2016年52歳で退職。現在は国立成育医療研究センターもみじの家で医療的ケアが必要な子どもたちを支援していらっしゃいます。本日のお客様は内田勝康さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いらっしゃいました。NHK のアナウンサーをやってらして、はい、ええ、テレビではなんかとても柔らかい感じでニュースをお伝えになっていて、ええ、あ、いいなと思っていたんですが、
ありがとうございます。
いつの間にかいなくなってしまう。
そしたらこんな、
何をしてるんだろうと、
ね、突然いなくなったんで、うん、なんか問題起こしたんじゃないかという方もいたんですけど、まあ、決してそうじゃなくて、
たまにそういう方もいらっしゃいますからね。
円満退社でございまして、はい、本当に面白いご縁があってですね、はい、今もみじの家という、施設が僕の職場になっていますが、はい、そこは退院した後も人工呼吸管理ですとか、うん、あるいは痰の吸引とか、さまざまな医療的なケアが必要なお子さんたちが、うん、今全国に1万8000人以上いると言われてまして、
うん、そうなんです。
これからも増えていくだろうというふうに、はい、そういったことをテーマに5年前僕は NHK で、うん、クローズアップ現代という番組の、はい、まあ、代行キャスターをしていた頃があってですね、はい、その時にその医療的ケアをテーマした番組が1本できたんですね、うんうん、でそれを僕が担当することができまして、うんうん、でその時に取材に行った先が、うんうん、私が今席を置いている成育医療研究センターだったという、はい、うん、まあ、逆算していくとそこが転職の大きなやっぱきっかけになるわけですよね、うんうんうん。ただその時はまさかこんな転職をするとは思ってもいなかったもんですから、うん、非常に自分でもこんなことがあるんだなとびっくりしてます。
正直もらうお金は下がりましたか？
正直下がりました。
下がりました
か？それはでも分かっていらしたことですね。
そうですね、まあ、僕もそのあたりは、まあ、例えば家族に説明するときもね、はい、どれぐらい の、 給料になるのかとか、うん、あと NHK から退職金がいくら入るのかとか、うん、まあ、やっぱりきちんと説明した上でね、うん、まあ、報告しようと思ったので、はい、いろいろ子どもの学費とかもそろばん弾いてですね、うん、まあ、これぐらいになりますよという、うん、説明をして、まあ、うん、その結果表立った反対はなかったので、はあ、なんとか決断することができました。
でもなかなかできない決断ですよ、
家族を前に、うん、多分ですけども俺は NHK を辞めることにしたと、おっしゃったわけですよね。
そう言いました。
ご家族は奥様とお子様が3人いらっしゃいますか？
そうですね、まあ、妻に最初に言って、まあ、妻はね、まあ、僕が言い出したらもうどうせね、うん、もう決まってんでしょっていうふうにこう、まあ、思ってくれたみたいで、まあ、いいんじゃないって言ってくれたんですね。
切れませんでしたか、奥さん？
まあ、内心よく分かりませんけどもね。表面上は大丈夫でした。
じゃあ、ご家族皆さん反対されずに、
いやでもお子様はなんておっしゃったんですか？
そうです、息子にこう、うん、説明するときにですね、うん、まあ、次の日の朝に、うん、ちょっとお父さん大事なし、うん、話があるからね、うん、じゃあお前の部屋に行って、うん、ちょっと話をしたいと、うん、言って、まあ、その日の夜は、うん、みんな寝てですね、はい、で息子の部屋に行って次の日の朝、うん、でお父さん実は NHK 辞めることになったって言った、うん、息子はね、あ、よかったって言うんですよ。
なんでですか、
うん、なんでよかったって言うんだったら、うんうん、いや大事な話があるって言うから、うん、どうも僕が大きな病気をしたんじゃないかって心配したらしいんですよね。
あ、
で、あ、まあ、だったら NHK 辞めるんだったら、うん、あ、よかった。
なんだそのくらいのことか。
そうか、
結果的にいい流れができて、
うん、そういう手があったから
。そう、そういう手が、
一晩寝かせるっていうな。あ、
もっとひどいことを想像させておくと、
もっと心配させておいて。
どうですかね。
いいのその手は使って。
結果的に、はい、はい、いい方向に、
うん、後からじわじわ来そうですけどね、
はい、内田勝康さんの座右の銘を教えてください。あ、
義を見てせざるは言うなきなり。
はい、どういう意味ですか？はい、
これはまあ、目の前に、まあ、やるべきこと、義を感じることがあって、はい、うん、 って、うん、その時にまあきちんとこう行動を起こせないというのはやっぱり勇気がないことなんですよっていう言葉なんですよね。でこれは本当にまあ、非常にかっこよすぎちゃって申し訳ないんですけど本当に実行するのは難しいですよ ね、
そうですね、う
ん、ただこうありたいという気持ちは、うんうん、なんか自分の中にずっとあったかなと思って、
うん、そのこうありたいのこうっていうのはどういうことですか、
うん、だからもう単純なので、はい、子供の頃は非常に仮面ライダーが好きで、はい、正義の味方完全懲悪の時代に、うん、まあ、育ちまして、うん、まあ本当に困っていたり、うん、窮地に立たされた人がいたら、うん、もう自分の身はどうでもいいと、うん、ね、なんとかこれを救いたいということで、うん、はい、もう仮面ライダーは行動ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、考えるだけじゃなくても、はい、ライダーキックで必ずショッカーをやっつけてくれるっていう、はい、僕は本当になんか知らないですけどとても大好きでして、
はい、うん、正義と知りながら、うん、正義と知りながらそれをしないのは勇気がないのと同じことである。義、うん、を見てせざるは言うなきなり。
そうですね、ね、でも、
これ、うん、私義っていう言葉って、うん、日本人だとどうしても忠義、私忠義の方の義をこれイメージしてたんですよね、今日まで、今日の今日まで。でも忠義と正義って全然違うものじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、で私忠義って必ずしもそのいいものでもないと正直思っていて、うん、反論もあるかもしれませんけど、例えば赤穂浪士なんてね正直どこがこういいか悪いか、赤穂浪士の家族たちはたまらなかっただろうなって正直思ってますし、そのお家がお取り潰しになったりいっぱい死んだり、うん、でも正義ってもうちょっと別のものじゃないですか。
そうですね、う
ん、で今日、まあ、なんか今日ね、
いや倉玉の言うのは分かるけど、うん、はい、まあ、その時は忠義であっただろうけども、やっぱしでもその中ではね、こう考える範囲が狭い中ではそれが正しいことに思えたんだろうね、うん、それは、
まあ、時代はそうだと
思うんですけど ね、 けどね、まあでも見ようによってはいろいろあるなって思うんですけど、
まあ、まあ、自分が、はい、どうぞ。
でもそれはお父様とかそういう方の影響も終わりになるんですか。
ね、まあ家族や、うん、そうですね、でも僕はやっぱりテレビっ子だったので、本当に当時は、まあ、仮面ライダーやウルトラマンですよね。ああ、そうですか。本当にテレビからそういった価値観をたくさん吸収してきたっていう気持ちがあって、それで大学を卒業するときにテレビ局を志すようになったんですね、
はい、なるほど、
うん、そうなんです。
仮面ライダーやるかもしれないと思って
仮面ライダー作りたいと思った
りなんですけど
でも、まあ、本当に何か放送を通じて、まあ、少しでもね、誰かの幸せに結びつく、あるいは社会が少しでも良くなるようにという気持ちはありました。はい、
後ほどもみじめの家のお話を伺うんですが、その一つだけ前に内田さんがブログでお話になった言葉がここにあります。 NHK の中でキャリアを積むごとに仕事の可能性が広がっていきましたが、その一方で壁を感じることも増えていきました。自分が正しいと思う方向で番組を提案しても、社会的に議論を二分するような大きなテーマであれば、いくら情熱を持って臨んでも個の力だけでは実現は困難です。社会を良くするためと思って書き上げた企画書も、決定権のある管理職のハンコがなければただの紙くずとなります。
そうですね、
ございますけども、やっぱり組織の中、まあ、組織、まあ、ものすごい全国にね、まあ、変な言い方ですけど縄張りを持つ兄弟の組織です。その総元は総務省というところが握っていますがやっぱり言いたいこととやりたい企画書、ダメだった時も終わりになった。
そうですね、うん、やはりまだまだその未熟だったっていうのはもちろんあると思います。ただ、自分がこうなんていうかな、やっぱりこれが正しいと思ったことがその、まあ、番組のスタッフの総意にならないと実現しないっていうのは、まあ、これはしょうがないことですよね。一人で番組作るわけじゃないから。だからそういうことをこう学ぶ過程の中で、その本当にこの提案がダメで落ちるんならまだ納得できるんですけども、うん、何かその、うん、その時にたまたま上にいた人たちが、うんうんうん、 関心がないっていうだけでこう通らないことがありますよね。でそれではすごい悔しい思いをしました、
はい、
うん、だから限界を感じるっていうことはまあありましたね、うん、
東大出て NHK に入って一生懸命やってて書き上げた企画書が間違ってるわけがないじゃないですか。
いやいやいやいや、そんなことはないです。
それは間違ってるわけないです。
間違ったことをいっぱい書きましたので、そこは否定しておきます。僕は、はい、間違いも、はい、やってきましたので、はい、
こんな方が NHK にたくさんいらしたらいいなと私は思いますね。
本当ですよね。でもね、はい、そのもみじの家って、はい、その開設まだ新しいんですよね。
そうです。2年前の春に立ち上がった施設でございまして、生育医療研究センターという、まあ、小児科と周産期の、まあ、専門の大きな病院があるんですね、うん、でそこの敷地内に、2階建ての医療型の短期入所施設と呼んでいますけれども、その医療的ケアが必要なお子さんと家族がですね、今最大で9泊10日、ゆっくり安心してくつろげ、そういう施設が立ち上がりました、
は
い、
今まで取材をなさった時に、その子供重い病を抱えた子どもたちは、どんな状況にいたんですか？
まあ、医療が進歩してですね、かつては重篤な病気あるいは障害で亡くなっていた子どもたちが、医療が進歩して救命されるようになったんですね。日本は今本当に子どもの命を救うことについては、世界トップなんです。
あ、そうなんだ。
ですね、命が救われるのはもちろん喜ばしいことなんですが、その一方で退院するときも、いろんな医療的ケアが必要なまま自宅に戻る子どもたちが増えてるんですね、でそうすると病院にいるうちはもちろんドクターや看護師さんたちが、医療的なケアを担うんですが、家に帰るとたちまちそれは家族の24時間365日のケアになるわけですね。
そうですね。はい。
そうするとですね、まあ、特にお母さん方ですよね、お父さんはやっぱり仕事に行ってしまうっていうのがあるので、お母さんたちが24時間、まあ、夜なかなか眠れない、例えば痰の吸引は子供が状態が悪いとですね、本当に5分10分おきに必要だっていう子供もいて、非常に夜ね、まとまった睡眠が取れないというお母さんたちばっかりなんですね、であと例えば幼稚園や保育園に通いたいと思っても、その幼稚園保育園に看護師さんがいなければやっぱり受け入れてもらえないので、その受け入れもしていただけない、つまり社会からだんだん孤立していってしまうという状況があります。ですので、まあ、子どもの状態ももちろん、24時間のケアが必要なんですが、その家族たちがですね、心身の疲労を本当に蓄積していって、そしてだんだんこう僕はその5年前の番組を取材した時に、お母さん方にもインタビューをしましたけれども、もう1日1回はもう死んでしまいたいと思いますっていうお母さんがいました、でこれが非常に僕衝撃を受けまして、この今の日本でですね、こんな思いをして日々過ごしている方がいるんだということを、これなんとか番組を通して、発信をしたいという気持ちになりましたね、
重い病を抱えた子供が生まれました、病院では、その子どもたちを大体どのくらいの期間ケアできるんですか？
そうですね、ケア期間が決まってるわけじゃないんですけども、新生児集中治療室という NICU と呼ばれてますが、重い病気があるとそういう、本当に集中的な治療を行うところで、しっかりと治療を行えるんですね、でそういう環境が整ってきたんです、ただ、そういうハイリスクを抱えたお子さんたちが、次に生まれてくる、状況は続きますので、状態が安定した子どもからですね、やはりお家に帰って、
なるほど、
病院よりやっぱり家庭の方が当然子どもにとっては環境いいわけですからね、そういう流れを作るわけですよね、ただ、医療的なケアが必要な状態というのは変わりませんので、どうしてもその在宅で、家族が医療的ケアを担うという
重い病気をにかかっている赤ちゃん、それを状態が安定するまでは病院の方にいられる、
もちろん、状態が不安定な子を、無理やりってことはないです、
それはないんだけども、安定したといっても、やっぱり10分間に1回の痰の吸引だとか、その他もろもろのことが今度は家族にのしかかってくる、
日常生活を送るために医療的なケアが必要だっていう状態の子どもたちがどんどんお家に帰っていくということなんですよね、
これ、どうぞ。
いや、ご家族も、その 自宅にその、はい、連れ帰るっていうことに対する、うん、そのプレッシャー
あると思います
に、その、うん、耐えられる方ばかりでもないと思うんですが、
そうですね、やはりあのかなりの重圧になります。つまりずっと子供の、うん、自分の子供の命を、うん、もう支える、もちろんあの、はい、一般的な、ね、ご家庭でも命を支えているわけですけども、はい、そういうケアを、うん、あの怠ってしまった痰の吸引を、はい、例えば、ね、寝過ごして忘れちゃったりすると、うん、たちまち子供の命にかかるわけですから、はい、それはそれは大きなプレッシャーになると思います、はい、ですので、うん、在宅に帰った後に、うん、どのようなそういう、まあ、例えばもみじの家のような、うん、数日間でもね、うん、あの安心してくつろげて、うん、リフレッシュしてまたお家に帰る、うん、そういう、まあ、社会的にこうサポートする施設がね、うん、はい、必要になってくるなというふうに思ってます、
は
い、
それを内田さんはおやりになってる。
僕はもうもみじの家ができるタイミングで招いていただいてですね、あのハウスマネージャーという職をやってますけれども、そういった家族にとって、うん、ある意味、うん、本当に心身ともに、うん、あのくつろいで、うん、リフレッシュできる施設というのはもう絶対的に足りてないんですよね。
全国に他にもあるんですか？
いくつかですね、この医療型の短期入所といわれる、うん、あの取り組みが徐々に広がってきてはいるのは、うん、確かなんですけれども、うん、やはり地域によっては全くそういう資源がなくて、もみじの家は今あのどこに住んでいても利用できるんですが、先日あの、東北の山形県にお住まいの方が、うん、なかなか受け入れてもらえない、近くにそういう施設がないということで、はい、もうあの探して探してもみじの家にたどり着いたという方がいて、まあこれを考えるとちょっと切なくなりますよね。やっぱりお近くでもっと気軽にですね、はい、利用できる施設がやっぱり各地に増えていかないと思います、はい、
その病状が安定してからもやっぱり家族だけでこう世話をするのは大変だと、うん、その中間をつなぐ施設、それはもみじの家で、
そうですね、
はい、でこの中間をつなぐ施設は、うん、どのくらいの期間ここに今はいられることになってるんですか？
もみじの家は今最長で9泊10日、うん、で月に1回の利用が可能になってます、うん、ただですね、うん、もみじの家のことが口コミでどんどん広がって、はい、まあ、これは嬉しいことなんですが、はい、利用希望する方がその定員を上回るようになっちゃってですね、はい、今月大体60家族ぐらいの利用可能なんですけれども、うん、毎月90から100の希望があります、
うん、ですので、はい、いっぱいの方漏れてしまう、
おっしゃる通りです、うん、だからもみじの家だけでは当然そのニーズに応えきれないのも明らかなので、うん、やはりスピード感を持ってこういう施設が全国に増えていかないと、
うん、今は人数がターパイになってて入りきれないっていう問題を抱えてます、うん、はい、それ以外にこの施設のもみじの家の抱える問題は何ですか？
今なかなか広がっていかないというふうに施設がですね、うん、全国に広がっていかないという、うん、その一つの要因としてはやはり収支が安定しないということがあります、はい、うん、この医療的ケア児をこう受け入れて24時間、うん、まあ、もちろん命を守ること、はい、あと我々は子どもにとって楽しい環境も大事にしてますので、
うん、そうですね、
看護師以外にも保育士や介護福祉士を、はい、常勤職員として雇用してましてね、はいはい、毎日毎日集団保育の時間を作るんですね、うんうんうん、あと、まあ、もちろん、入浴とか食事介助も、うん、丁寧にやっていますので、うん、まあ、やはりそれ相応の人件費がかかってきます、うん、ただ一方でその医療的ケア児をこう受け入れる、うん、我々の短期入所施設に対してですね、うん、公的な制度がやはり十分とは言えないんですね、うん、
追いついてこない、
はい、慢性的な赤字になるのは、今のところ、うん、避けられない状況です、はい、で今ですね、ありがたいことに、うん、一般の方からのご寄付でそれを埋めていただいているので、はい、たちまちこれが潰れることはないんですけれども、うん、この体質が続く限りは、うん、やはり他の医療機関がですね、うん、これをまあ真似しようってことにならないんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、それはなんか抜本的な解決にはほど遠い、
ですね、報酬改定、まあ、今年度あったんですが次の報酬改定に向けて、うん、さらにですね、うん、まあ、こういった施設が、うん、まあ、安定的に運営できるような、うん、こう制度あるいは加算が実現できれば、はいはい、で我々 の、うん、スタイルで、事業を行っても、うん、収支が安定するというメッセージが出せればね、うん、他の、うん、こういう施設がやっぱり作りたいっていう方は今すごく増えてるんですよね、うん、ただその問題が依然としてあるので、うん、はい、収支が、まあ、黒字にならないまでもトントンでやれますよというメッセージが僕らから発信できればね、うん、これは増えていく追い風になるんじゃないかと僕は思ってます、うん、はい、
それでも、まあ、たださえ介護士の方々とか、はい、今給料が安いのが社会問題になっていますね。資格はあるのにどんどん辞めていってしまうという社会状況が、やっぱり雇用にはやっぱりそれなりのお金が、
まあ、おっしゃる通りだと思います。
必要ですね。
やはり命を支えるその取り組みに対してですね、やはりどれぐらい、まあ、社会がそれを、今のところその退院した後はもう子どもの問題は、まあ、家族は支えるべきだっていうような空気はまだ残ってるんですけど、やはりあのお年寄りの世界では介護保険があって、これは社会で少しずつお金出し合って支えていこうというね、そういう国民的なコンセンサスができたわけですよね。医療的ケア児に対してもですね、やはりあの医療が進歩してあの命がこうね守られてる、それは同じ構造ですので、お家に帰った後もね、やっぱり社会で支えていこうという、はい、そういう、
え、本当そう。でも老人に比べてね、やっぱりご老人の問題ももちろん大事ですけど、そのやっぱり医療的ケアが必要なお子さんたちって、その絶対数がすごく少ないから、例えばそのあの人工呼吸器が必要なお子さん、普段やっぱりなかなか目にしないですけど、でもご自宅におそらくそのもうあの保護者の方がつきっきりで見てらっしゃるっていう家庭は、実はあるんですよね。ちょうど私も最近あの読んだ本で、そのちょうど染色体に問題がある子で、お子さんをそのご家族でも連れて帰ってっていう本、今まさに読んでるところなんですよね。でも、もう本当に家から全く出られないんですよ、全く出られない、
ゴミ出しもできないっていう、
本当にそんなくらいで、だからそのでもそういうご家庭の問題ってなかなか広まっていかないから、やっぱりこれはね、広めていかないとダメですよね、私たち全員で
多くの方に知っていただいてね、身近な問題として、
社会にはそれが広がっていかないような要因も多少僕は感じるんですけども、それと同時にあれですね、新しい憲法では、家族はお互いに助け合いましょうというような新憲法も改定でできそうですが、どんなふうに思います？
ただやっぱり家族だけじゃなくて社会で支えるべきだというふうに僕は思ってほしいなと、
特に子供は、社会が、みんなの子供ぐらいの気持ちがないとダメですよね。
足りないですよね、そんなね、ご家族だけ
で、勇気のあるご決断で、これから大変だと思いますけども、
そんな
陰ながら応援しております。
そんな内田さんのご本が発売中です。タイトルは医療的ケアの必要な子どもたち、第二の人生を歩む元 NHK アナウンサーの奮闘記、内田さんが NHK を辞めることになった経緯や、もみじの家での活動、そして日本の福祉の問題点などが詳しく書かれています。ミネルヴァ書房から税込み2376円です。興味のある方はぜひぜひ書店でお求めください。
一体公が支えないで誰が支えるんだと私は思いますけどもね。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。大竹メインディッシュ、ゲストは本田勝康さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。内田
本田じゃない。
いいです。